こんにちは、ビビタです。今回この音声は私のプロフィール、ビビタのプロフィールをお届け差し上げます。公式サイトにビビタのプロフィールのコーナー設けてて、その中でしっかりと記事は、書いてますので、音声聞くタイミングがなかなか取れないなという方は、そちらの記事を、読んでいただいても楽しめる内容になっていると思います。はい。まずこのビビタのプロフィール、タイトル、サブタイトルとして、一度で二度おいしい、煩悩と善の欲求ストーリー付き笑いっていう風にサブタイトルつけさせていただきましたけど、まあ、何度も何度もこのプロフィールと更新かけてるんですよ、実は。一回書いて、もう少し、多くの方が読んでくださるので、もう少しちょっと僕のショートの、まあ、ストーリーを入れたいなということで、まあ、一度読んでも二度読んでも、まあ、美味しいですよと。で、ちょっと煩悩欲求とか、あとやっぱりこう、正義感の強い話とか、そういうのもまとめてるので、まあ、面白おかしくはなってるとは、私は思います。で、この音声は口頭で、こういう風な形でいろいろと、まあ、ラジオ番組みたいな形で話をさせていただければと思ってるんですけども、記事を読み上げるだけでは面白くないので、まあ、ちょっとね、補足事項とか、つけてお届けしたいと思います。よろしくお付き合いくださいね。はい。では行きましょう。ビビタの部屋、ビビタ .com の運営をしているビビタです。私のプロフィールをですね、嘘、偽り、一切なく、完全公開したいと思います。まあ普通プロフィールってやっぱとってもシンプルに皆さんまとめられてますよね。でもプロフィールって実は読者に最も、読まれる部分だと思ってます。まあシンプルにまとめちゃっていいものでは決してないと思ってて、まあ昔から私は常にやっぱ疑問を、感じてました。本当にやっぱ良い記事とか、あとコラムに出会った時って、その記事を書き上げた方ってどんな人なんだろうって、これ誰も思いません？僕は思うんですよね。うん。で、まあ僕もやっぱりいい記事とかサイトに出会ったら、必ずそのプロフィールを、その、作者のプロフィールを読むようなことをやってますので、まあ、やっぱプロフィールは丁寧に仕上げた方がいいかなと思ってこのような、レターをお届け差し上げてます。そこでまあ私はですね、自分のプロフィールは徹底的にこだわり抜いて仕上げてみようと考えたわけです。はい。まあ、何度もね、更新してますのでね、よろしくお願いします。で、私のプロフィールは、以下のようなスタイルをまあ採用しているということで、3つに分けてるんですよ。1つが、私の個人の、基本情報。これ基本情報には何を入れてるのかというと、私の氏名とか、身長、そして体重などの公開できる範囲のもの。まあ、あった方がやっぱりほら、イメージ掴んでいただけるじゃないですか。このサイトを作っている、作者はどんな人なのかという。まあ、お伝えできる範囲でこれは、いろいろと、述べさせてもらってます。で、二つ目が、個人年表。まあ、これは、まあ、歴史ですよね。何歳の時どうだったのといったものです。で、三つ目。これはですね、これまでに、私の人生でインパクトの起きた出来事。これをですね、今この音声を撮ってる時点で、2つほどショートストーリーを組み込んでます。この後に、お話しさせてもらいます。はい。こういう形でですね、まあ、プロフィールをまとめてますので、お付き合いいただければと思います。はい。おそらくネット上でもですね、ここまで凝ったプロフィールを書いている人って、やっぱりいないと思うんですよ。まあ、何かね、ご縁を感じていただけると、とても嬉しく思います。はい。では最初の、1つ目、個人情報ですね。個人基礎情報になり、基本情報になりますけども、氏名はビビタ。これネットネームです。本名はですね、これリアルとか、あと、ビジネスのですね、お仲間に加わっていただけた方には、すべて、包み隠さず公開してます。はい。で、身長、体重、血液型、176センチ、68キロ、A 型です。はい。で、年齢ですけど、一番最初のプロフィールまとめた時ってまだ40代後半だったんですけど、去年ちょっと50歳になってしまいまして、もうちょっとね、50って重いっすよね、もう皆さんね。うん。まあ、僕と直接会った方とかは、って驚かれるんですけど、おそらくこの音声聞かれてても、本当に50なのって思われてしまうかもしれませんけど、正真正銘の、50歳なんですよ。うん。まあ若作りっていうかね、常に前向きに物事を考えて、進んでますので、まあ普通の50歳ではないだろうなと、まあ自分でも分かってます。はい。で、職業ですけど、IT 会社の社長やってます。こう見えても。はい。もう起業して、今のこの音声、撮ってる時点で8期目を迎えてまして、で、あとプラス、個人投資家でもあります。まあ、これはまたどっかでね、 どんな投資事業をやってるのかとかお届けできる機会があればなと思ってますけども、社長業と投資家をやってるというこの二面性があります。はい。で、次趣味ですけど、趣味幅広くて、まあいろいろあるんですけど、かなり絞ってるんですよ、これでも。ロードバイク、それからドライブ、カラオケ、もう洋服好きなんですよね。ファッション。アメカジが昔は主だったんですけど、まあ、最近はスーツ系とか切れ目系の洋服とか好きですよ。で、20代の頃から実はクロムハーツが好きで、なんかやっぱ職人的な要素があるやつってすごいこだわってるものってついついね、こう心奪われちゃうんですよね。昔はリアルマッコイズとかフライトジャケットとかもあってそっちもハマっちゃったんですけど、でもこれは決してねコレクターではないんですよ。ガンガン僕ってね、その高価なものであっても身につけるし、洋服としてももうバリッと着ますよ。はい。あと他は音楽鑑賞、映画鑑賞、読書です。はい。で、愛車、これはですね、某メーカーのですね、ちょっと、まあ、ヴィンテージというか、クラシカルな要素を含めた、オープンカー、シルバーのオープンカー、ちょっとね、車高低くて、地を張ってるようなオープンカーに乗ってますけど、結構いい音するんですよ。まあ、これでもだいぶ絞ったんですよ。昔はね、もうバイクとかも結構でかいもの乗ってたりとかしたんですけど、今は本当に、ロードバイクと、この、ね、オープンカー。これだから僕の愛車です。はい。で、まあ唯一僕がですね、その自慢とかではなくて、めっちゃくちゃこだわってる、唯一ただ一つのアイテムであって、それが次のあの、アイ時計。アイ時計って何だこれって感じなんですけど、これはロレックスの、リファレンス番号が1680っていうですね、結構、もう製造して50年ぐらい経ってるんですけどね、サブマリーナなんですよ。これサブマリーナでも、赤サブって言って、サブマリーナっていうところに赤い文字が刻まれてるやつ。ね、これちょっと、この音声聞かれてる方驚かれるかもしれませんけど、今相場はですね、これ500万なんですよ。小さな声で言ってますけど。まあでもこれはね、僕がね、26の時からつけてるんですよね。その時に、お医者さんからね、病院のお医者さんから実は譲っていただいたんですよ。なんとね、金額30万です。すごいですよね。あ、でもね、4年に1回は必ずオーバーホール出してるんで、オーバーホールでも高いですよね。このくらいのロレックスのね、もうほんと、もう、希少価値の高いものって、1回のオーバーホールでだいたい10万以上は飛びますからね。なんか軽自動車の車検みたいでしょ。はい。まあ4年に1回、本当はね、もっと短いサイクルでやった方がいいんでしょうけど、まあ時計のうんちくはまたどこかで、お話できればなと思います。座右の銘は餓死に昇誕。座右の書は明日の書。2のアニメが好きですね、僕はね。はい。で、今までに一番感動した映画っていうのは、1999年あたりかな。今会いに行きます。ね。これ、すっごい好き。本当にめちゃ好きです、これ。で、人生で影響を受けた人。これはね、もう間違いない。尾崎だからですね。もう10代のカリスマっていうか、もうバリバリ僕、まだ尾崎さんが生きてる時に、まあ、僕より年上ですけどね、その当時ね。もう相当影響受けてますよ。本当にめちゃくちゃ影響受けてる。うん。カラオケも尾崎豊さん、僕の18番なので、うん。で、次がやっぱり与沢翼さんですね。で、これ、私はネット上のメンターって呼ばせてもらってますけど、与沢地区第3期のチーム福岡の統括リーダーを任せられたんですね。与沢さん直々に指定していただいて。で、僕がなんで与沢さんそんなに好きなのかっていうと、見た目ってあんまり良くないって思われるかもしれませんけど、やっぱりね、ちょっとハートがあるんですよ。あと、与沢さんのこと知ってる方は、そうね、そうねって思われるかもしれませんけど、もともとが、ちょっと埼玉の、秩父ってところで、結構ちょっとちょいヤンキーだったんですよね。で、僕もその要素が実はあって、で、与沢さん単車転がしてる時とかあって、その後、少年院とかに、入ってるんですよ。で、おばあちゃんに、お迎えに来てもらって、やっぱおばあちゃんの泣いてる姿見て、もうおばあちゃん悲しましちゃいけないって言って、早稲田に行くんですね、早稲田大学に。で、弁護士目指して、で、まあ、弁護士ずっと勉強してたんですけど、そこで、早稲田ってほら、なんか、若手、なんでしょうね、起業家の方、学生起業家の方とかを支援するような制度があって、そこで与沢さんがカバン持ちしてるんですね、どっかの社長さんの。そこで、事業家として目覚めて、早稲田を中退して、そのまま、事業で成功して、今はもう投資家ですよね。で、まあ、僕なぜ与沢さんがこんなに好きなのかというと、与沢さんってね、与沢さんこの音声もしも聞いてたら申し訳ないですけど、めちゃくちゃその、地頭がいいわけじゃないですよ。生まれ持って、超エリートじゃないですよ。例 例えば、孫正義さんとかね、あと堀江貴文さんとか、こういう方ってもともと頭いいんですよ、めちゃくちゃ IQ とかも高くて、で、英語なんかもペラペラだったりとかするじゃないですか。でも与沢さんってですね、これ本当に与沢さん聞いたら怒るかもしれないけど、普通なんですよ。普通の方が本当にこうお金を稼ぐっていうところにフォーカスして、こうのし上がって成り上がっていってるっていう、一点集中型で突破してるんですよね。あんなとこすっごい好きなんですよ。なぜかというと僕もそうだから。僕もね、まあ小学校の時から得意なものっていうのは、美術と数学だけだったんですよ。僕は全然ダメで、運動も運じて、うん。でもなんかちょっと悪くて、ちょっとヤンキーがかっててとか。でもその数学が得意で、まあ美的感覚がちょっとすごく普通の人よりも強かったので、まあなんか今こういう風に自分でも開業してやっていけてるんじゃないのかなっていう風には思ってます。はい。ですからなんか、与沢さんって僕よりもね、随分年下な方ですけど、やっぱ突き抜け方も半端じゃないし、好きなんですよね、考え方の全てが。うん。まあ影響を受けてます。はい、次に好きなアーティスト。これは先ほどの影響を受けた人の一緒ですけど、尾崎豊さんですね。あと最近はね、もう米津さん大好き。もう米民ですよ、僕。初回限定の CD とか持ってますもん。で、これ iPhone の中にぶち込んで、カラオケでも最近米津さんの曲歌ってますよ。まあ、レモンなんかも、もう何も見なくてもどんどん歌えるし、僕は馬と鹿が好きだけど、ルーザーのアップテンポのね、ほんとカラオケでは全然歌えないような、あんなのをマスターしたとか。で、僕、ヨネさんの影響を受けて、またギター買って、アコギでね、ヨネさんの曲も弾けば、尾崎さんの曲とかも、弾き始めてるというね。まあ好きですね、このお二人のアーティストは。はい。で、性格ですけど、お人よしです。もう人間大好き。これ、治んない。本当に。まあ、それは個人年表のところとかでもお話しいたしますけど、次個人年表ですね。経歴です。はい。ここの経歴も結構ね、ちょっと、ちょいプチぶっ飛んでる感があるので、まあ、面白おかしくお話を聞いていただけるんじゃないのかなと思います。まず16歳から18歳。これもう16歳の時に僕同棲してました。パチプロやってました。パチプロでした。パチンコで月に、毎月50万以上稼いでました。財布の中いつも、ゆきちさんでパツンパツンでした。はい。で、18歳の時に、まあ、この時同棲していた、彼女を連れて、高校卒業と同時に駆け落ちしてるんですよ。駆け落ちして、社会人デビューしてます。まあ、これ社会人、後で話しますけど、これ派遣のね、もう末端からスタートしてる。で、20歳になって結婚して、で、22歳で某国立大学、まあ、関東の方の国立大学に進学しまして、まあ、夜間部ですけど。で、昼間は働いて、夜学で、大学で通いました。で、4年経った26歳の時に卒業して、ます。で、27歳の時に、まあ、趣味で始めた、さっきの好きだったヴィンテージサイト、洋服好きなので、これが実は大ブレイクしまして、まあ、ジーンズちょっと開発したんですけど、まあ、後で話しますけどね。これが今から約20年以上前なんですけど、1600万円をたった5分でちょっと売り上げたというような、まあ、実績を持ってます。はい。で、30歳の時に大手一部上場、企業で電機メーカーに、転職して SE システムエンジニアとなっています。で、この時に、まあ土日を返上してですね、ある、まあ、ここの会社の、機関系のシステム、この機関系のシステムっていうのは、まあ、ちょっとサポートセンターみたいなやつなんですけど、これのコアなエンジン部分、このプログラムを Java で、オール Java でフルコーディングしまして、土日も全部。もう趣味ですね、これも。これ、僕のこの性格がこんなになるんですよ、僕って。で、その結果趣味で作り上げたものが、この電気メーカーの中、電気メーカーで認められてですね、で技術賞を受賞してます。で、この時にね、特許も取ってます。で、特許の番号とかも、ウェブサイト見てもらったら、出るので、まあ、ここで私の本名も全部わかるんですけど、出願して取得してます。はい。で、まあ、34歳の時にこの、別のですね、某大手、外資系の企業からヘッドハンティングを受けて、まあ、転職するんですよ。でところが、わずか3ヶ月でうつ病とパニック症が併発して、もう自殺をしようとしちゃいます。で、ここでですね、実はもう信じられない奇跡体験、するんですよ。これ宇宙となってる。これはね、このビビタの部屋の中で、私のですね、連載ストーリーというところで、新社会から助けられた男、かっこ実はという、これ、昔ですね、アメブロでスピリチュアル部門で全国1位になってた記事を、もう一回リライトしてこのビビタの部屋の中に、実装してますので、よろしければお読みになっていただければと思います。はい。で、まあ、35歳の時に、まあ、うつ病になってね、挫折して、また這い上がって、こう、顔を上げた時にね、 某大手外資系の MLM がポンと入ってきて、それを私スタートさせてるんですね。もう本当ネタビジネスさんが本当に全くもうネガティブなイメージしかなかったので、やるつもりなんかも全くなかったんですけど、でもどうしてもね、この鬱になってもう要はサラリーマン生活がズタボロになったのでね、それをカバーするためにもう働かざるを得ない、サラリーマンの仕事以外にもう一個収入を得るようにしなきゃ、ちょっと家族をね、飯食わしていかなきゃいけないので、もう死ぬ思いでやったんですよ、で、その5年後の40歳の時に、まあ本当ね、そこそこ高いタイトル取れて、まあ、月収で言うとね、60万ぐらいですかね、それでもね、これを取得して、でその権利収入が未だに入ってるんですけど、で同時に、この時に同時にね、投資家の道へ進むために、このリアルのね、この MLM、この活動は、一旦停止してます。まあ、停止っていうか、もう今も停止中。はい。まあ、リアルだけのね、ネットワークビジネスに、これ、ちょっと限界感じちゃったんですね。これもどっかでまた詳しく話したいですね。で、同じく40歳の時に、まあ、投資始めて、やっぱすぐ失敗して、1日に現金500万失ってます。ほんで、ネットビジネスの道へと、行くと。で、与沢さんのさっきのね、与沢塾の第3期のチーム福岡の代表と、ならせていただきました。はい。まあ、そこでもまあ、そこそこのことやりましたけど、まあ、その後いろいろあって、42歳の時にネットビジネスで、月収200万超えの結果を出して、そして起業してます。で、起業後に、その月収を300万まで、もっと行きましたね、超えの結果を出してると。で、49歳の時、まあ、これ、プロフィール書いてるのがちょうど1年前だったら49歳なんですけど、法人8期目に突入して、社長兼個人投資家として現在に至ると。で、この時に、まあ、去年ですけど、まあ、半年前か、ネット MLM のこの仕組み化に成功しまして、まあ、飛ぶ鳥を落とす勢いで現在、まあ、爆進中ですよということですね。ここまでが私の、まあ、プロフィールの経歴となります。で、ここからはですね、2つのストーリーをお届けしたいと思いますけども、まず最初のストーリー、これは、私の性格や価値観、そして思想とはということで、お話このまま続行させていただきます。はい。これサブタイトルとしては、私ビビタは今から20年以上も前の26歳の頃にインターネット上で大ブレイク、させてます。はい。そして今、今何をやろうとしているのかという話をこれからしますね。ちょっとこれ、私のですね、昔のストーリーっぽくちょっと読ませていただきますので、お付き合いくださいね。私は幼少時代から今現在の大人になるまでずっと自分自身の信念を貫いてきたことが実はあります。人を喜ばせたい、で人を楽しませたい、そして人をパッと驚かせたいという、ね、つまり自分から見える世界、皆さんもありますよね。これをね、笑顔でいっぱいにしたいってずっとね、これね、幼少時代から思ってました。じゃあなぜ幼少時代から私ビビタがこのような気持ちになっていたのかと申しますと、まあやっぱ一人っ子なんですよ、私って。一人っ子だったからだと思うんですね。まあ、兄弟がいない私っていうのは、やっぱり人気者にやっぱりなりたかったんですよ。目立ちたがり屋でした。で、友達をたくさん作りたい一心で、常に周囲を笑わせたり、楽しませたりすることばかり、小学校の授業中もずっと考えて行動してましたね。で、この気持ちが大人になった、50歳迎えてるのに、今も全く色褪せることなく、まあ、続いてると。まあ、多分ですよ、これも。間違いなく人生の幕を閉じるギリギリまでね、この精神を貫くと思いますよ。はい。まあ、このね、ビビタの部屋、ビビッター .com も、この私の思いを込めて、まあ、運営してます。はい。ビビッターというサイト名も、人をびっくりさせたい、驚かせたいという思いを込めて、ドメイン取ってますからね。あと、それとビビタの部屋の中に、結構人気なね、大人気の完全ブログマスター講座っていうのがあるんですよ。これね、普通だったらですね、これ工学塾とかで教材としてですね、用意されてるようなものなんですけど、これをもう完全に無料で提供しちゃってます。読んでみてください。これ実際に僕がですね、やっぱ工学塾とかに入って学んだことを僕なりに体系化して完全ブログマスター講座という形で、このビビタの部屋の中に入れてますけど、これ本当にね、プリントアウトして最初から終わりまでしっかりと学習してやったら、ほんと1本のブログだけで月収30万ぐらい、ほんと普通に稼ぎますよ。ねえ、ほんでこんな情報無料で提供しちゃって大丈夫なのって思われてるしまうと思うんですけども、まあ、それだけはまあ高いクオリティでお届けしてますけどね。 これも僕の中のその一人でも多くの人に喜んでいただきたいという思いからです。はい、さて、とにかくまあ人を喜ばせたいと、そんな熱い思いを抱いたまま大人になってしまった私ですが、はい、今から20年以上前に遡ること26歳の頃にインターネット上で、ムーブメントを起こした、経験があります。なんと、あるものたった5分間で1600万円も、売り上げてしまったのですと。営業の経験もマーケティングのスキルも当時は、一切何も持てなかった普通のサラリーマンだった私にとって、これは衝撃的な出来事であり、この経験があったからこそ今の自分があることは間違いないと本当にそう思ってます。当時の私は学生時代からもうおしゃれが本当好きでね、人とは違った洋服やアクセサリーを身につけるようにしていました。人とは違った一品物にもとにかく弱くて、その結果どうしてもレア物とかヴィンテージ物を好むようになっていったんですね。で、私はもうこだわりがもう本当半端じゃなかった。まあ今でもそうなんですけども、ただレアでヴィンテージなものであれば何でも OK というわけではなかったです。きちんとその道のエキスパートな方々、まあコレクターと言われる方はですね、から、価値が認められた。まあ言ってしまえば、ある程度の高額な価値のついたものでなければ取り入れないと決めていたんですね。で、この条件に合致しているレアなヴィンテージアイテムとして、まあ同じ趣味を持つコレクターの中で真っ先に脳裏に浮かぶものが、リーバイス 501WX。知ってますか？はい。リーバイス社のジーンズにはですね、ロットナンバーというものがあって、このロットナンバー501、これが定番モデルなんです。501こそがジーンズの原点と言われてまして、今から50年以上前に、作られた501はですね、後ろに、ペケペケ、WX という刻印がパッチに刻まれてたんですね。で、ジーンズフリークの中では501WX こそが本物のヴィンテージジーンズと位置づけられてまして、誰もが喉から手が出るほどにね、欲しくてたまらないアイテムなんですね。この501の WX のですね、オリジナルヴィンテージジーンズっていうのは、質も本当高いものであれば、まあ、軽く、本当1000万は、あ、1000万じゃない、100万はね、超えますよ。200万とか300万とかザラです。はい。これは元スマップの草薙くんもですね、この当時スマで、ご自身がヴィンテージジーンズコレクターということもあってですね、501WX のことをスマスマで熱く語っていたことをね、僕は本当懐かしく思い、この読者の方もそうなんじゃないのかなと思うんですけども、で、今現在草薙くん YouTube やってますからね、ぜひちょっと検索してみていただければなと思います。はい、私はこの 501WX を高校の頃からもう本当欲しくて、ずっと独学でですね、ちょっと歴史とか、アメリカの歴史とか、あと、ディテールっていうのは、糸とか、あと生地とかね、あと、リベットなど、この詳細な仕様のことを、まあ、ディテールって言うんですよ。これを研究してたんですね。で、そして社会人となって、ようやく手に入れた、501WX をですね、私の制作したホームページ上、まあ、この当時はもうブログとか SNS といった概念なかったので、ホームページ、これ自分で作りまして、HTML という原稿を勉強して、で、アップして、詳しく紹介と解説を、まあ、していたんですね。そしたら、ネットユーザーからものすごくね、アクセスが、急増しまして、うん、まあこの時もコミュニティとか持ってたんですけどね、うん、で、そんなある日、国内のジーンズ生産のメッカとして知られる岡山県、ここのジーンズ工場の社長から一通のメールをね、いただくんですよ。で、メールの内容はですね、こう書いてました。あなたのオリジナルジーンズを作らせていただけませんかと。まあ私のヴィンテージジーンズに関するうんちくを読んでくださった、そのプロのジーンズ職人の社長さんがですね、私とのコラボで、ジーンズを開発したい。しかも無料で良いというわけですよ。まあ、そんなうまい話があるわけないと思ったんですけど、私のサイトはもうすでにね、全国ナンバーワンのヴィンテージジーンズ情報発信サイトと化していましたので、その価値が認められたのだと思ってですね、もう二つ演じて快諾して、その後に、製品化、私たちのオリジナルジーンズ、この社長と一緒に作ったオリジナルジーンズっていうのが、なんとね、これサイト集客だけで、本当サイト集客だけですよ。広告とか打ってないですよ。5分で800本売れたんですよ。1本2枚のジーンズがたった5分で800本売れたということは、5分で1600万円となる仕事をやったということは、まあ、当時チーム組んでやってましたけど、私たちの時給っていうのは2億円の仕事をしたということになるわけです。まあ、これがインターネットの可能性ということになるわけですけども、この当時の出来事っていうのは、各種メディアで大きく取り上げられまして、NHK の教育番組の、未来潮流という番組、これに、ゲストで出演したり、あと IT 関連の、各種雑誌、あとファッション雑誌とかにも取り上げられましたね。で、最終的に千曲書房からですね、千曲書房って金持ち父さん貧乏父さんってロバート清崎さんの書籍の大ベストセラー書いてるこの千曲書房さん、ここから、まあ、糸井重里さん、コピーライターの プロデュースのもと、空中ジーンズ工場と、まあ、このネーミングも伊藤さんがつけてくださったんですけど、というね、まあ、書籍まで出版してしまうと、まあ、今でも本当信じられないようなね、一大事を起こしています。はい。まあ、まあ、そんな私ですけどね、まあ、あれから20年以上の歳月が今流れてまして、まあ、当時ホームページを持っていること自体が珍しかった時代からは考えられないほどに、ブログとか、あと SNS を使って誰でも簡単に情報発信ができる時代になってますよね。そしてこれらを用いて個人でね、なんかネットビジネスとかやってる輩がね、もういっぱいいるんですよ。もう、ちょっとスマホでね、まあ、副業とかサイドビジネスとか、いったキーワードで検索していただけるとですね、もう楽して簡単にお金儲けができるって、もうそんなね、ド派手な広告打ったね、情報がネット上のあちこちに腐るほども飛び立ってます。そしてその多くはね、これ実はもう詐欺まがいなんですよね。詐欺の商材もあるみたいですよ。うん、そんな皆さん引っかからないでくださいよ、ほんとね。はい。過去にね、ほんとネット上で一大ムーブメントを起こして、まあ、ほんと、もうそこそこの大きな富をね、手に入れまして、私はね。そんな経験を持つ私から、今のネット上の現状を見ると、正直なところ、呆れ果てて言葉が何一つ見つかりません。もう、僕の場合は、ホームページ上で大好きなことをのびのびと楽しくやってきて、そこに集まった多くの仲間たちと、ワイワイガヤガヤやってきただけなんですよね。でも、そこにはインターネットの垣根を越えた仲間たちとの信頼関係が築けていたんだと。だから、もの。この時のものっていうのはジーンズですけど、これが売れたんだなと、もう今になっては本当にそう思います。ということで、まあ、ね、もう、さてもう私もね、人生の折り返しで、もう50歳ですから、もう過ぎてるかそっくり、こういったあたりから、自分にできることって何だろうと、本気で考えるようになってきました。もうどうせだったらこれまでの自分の、経験と実績で、一人でも多くの仲間の夢の手伝いができるような、そんな情報発信ができればいいなと思うようになったんですね。私はこのね、ビビタの部屋ビビッター .com という私の人生、をかけた、まあ、サイト一本で、今度は私だけではなくって、一人でも多くの仲間、この音声聞いてるあなたのことですよ。はい。の人生を激変させることができるようなね、夢の手段を提供、してまいります。もう提供してますよ。はい。これが最初の私のストーリーですね。プロフィールストーリーで、もう一つプロフィールストーリー、ご用意させていただきました。タイトルはこんな感じです。私が完全なる自由を手に入れることができたきっかけとは。そして新型コロナ感染症問題パンデミック、これが勃発した今、ある仕組み、まあ、これ私自称ネット業界のノアの箱舟と呼ばせてもらってますけど、このある仕組みを引っ提げて全国の人たちを救出しますというタイトルを掲げさせていただきました。はい。まあ、先ほど述べましたね、ストーリー、私の性格や価値観、そして思想とは、というところでは、読者の皆さん、今この音声聞かれている皆さんにとって、まあ、当たり障りのない私自身の過去の出来事、まあ、ネット上でジーンズがね、爆発的に売れたとか、出来事と、この経験からこのサイトでどんなことをやっていこうとしているのか、といったですね、まあ、初心表明のようなメッセージにさっきなってました。ね。うん、で、これはね、プロフィールの中に、組み込んだちょっとした私自身のショートストーリーでしたので、まあ、このレベルで良いかなと思ってたんですよ、最初。まあ、ところが、本当今2020年ですけど、2020年に入ってすぐ、まあ、厳密には2019年の年末あたりからですけど、もう戦後未曾有となるもう大事件、ね、もう新型コロナ感染症問題ですよ。これが勃発してから、ニュース番組で感染者数が、もう日々ね、増加していく惨事をもう見ていてですね、やっぱこれだけは伝えておこうという気持ちが日増しに高まるようになりまして、こうして、プロフィールにね、今この、音声撮ってますけど、さらにショートストーリーを、追加していってるわけです。で、それはね、なぜ私はビビった私は今こうして完全なる自由人となっているのかという理由に、ついてちょっとまとめてますのでね、もうしばらくお付き合い、ください。はい。ここまでの個人情報や、個人年表、経歴、それから私の性格や価値観、そして思想とは、といったショートストーリーをお聞きになってくださったあなたは、ね。きっとね、こんな風に心の中で思ってませんか？それは、あなたが単にサラリーマンが嫌だったからでしょ？って ていうふうに、まあ、思われてますよね。まあ、それは、そうだと思います。まあ、もちろんですね、まあ、それそれで間違ってはいませんよ。うん。で、もう私はもう基本もう本当一人っ子でわがままな子供がそのまま大人になっちゃったようなもん、そんな人間なので、このこと否定しません。ただですね、本当に脱サラして、自分の道を自分自身で切り開いてここまで来た理由っていうのは、実は大きな二つのきっかけがあったからなんですよ。その二つの大きなきっかけとは何かというと、まず最初の一つ目。やっぱこの34歳の頃の、パニック症とうつ病併発して自殺しかけたっていうこの、事件。これがまあ一つ目のきっかけ。で、二つ目。これがですね、2011年3月11日。はい。東日本大震災。この時私は41歳でした。この二つの事件が、私の中ではやはりね、人生の大きなターニングポイントとなっています。34歳の頃のうつ病の時に、私が体験した、ある奇跡的な出来事、はですね、その後の私の人生観を大きく変えました。私の中では、私はもう一度死んでまして、で生き返った男と思ってます。一度ね、死の、瀬戸際まで行くと、人は強くなりますよ。うん。私はその後にですね、世間から誤解されやすいネットワークビジネス、MLM ですね、これを始めて、そこで成功を収めています。MLM をやっているからといって、周囲から誤解されようが、断られようが、そんなのも一切気になりませんでしたよ。一度ね、精神的に落ちるところまで落ちて廃人になった自分なんですけど、まあ絶対に何があっても成功してやると決意を固めて、男一人で、取り組んで結果を残してきました。ちょっと言葉変えますけどね、申し訳ないですけど、これね、本当当然の結果だと自負してたんですよ。うん。まあ、それだけのことを、やりきってたと思ってました。うん。そして、3.11 が日本列島を震撼させた。言葉をなくした。津波で家屋が流され、人が乗っている車が濁流に飲まれる光景がテレビモニターに映し出されているのを呆然と無言で見ていました。俺は今まで何をやってきたんだろうと思いました。まあ、そこにはね、ネットワークビジネス MLM で月収50万円程度を手に入れ、同時に一部上場企業の社員として、またそこそこの評価を得ているサラリーマンな自分がいました。いたんですね。で、普通に生活する上ではもう何一つ不自由のない暮らしをしていました。 3.11 が起きて2日が経過した時にね、僕の携帯、真っ昼間にね、僕の携帯が鳴ったんですよ。で、その携帯鳴らした相手っていうのは、大学時代の友達だったんですね。で、電話越しにめっちゃくちゃ号泣してて、で、から僕に言ったんですよ。もう結婚してて、実はその奥さんも知ってるんですけど、うん、妻の父と母が震災で流され、行方不明になったと。ビビタの人脈でね、なんとか探せないだろうかと。まあ、私は MLM で成功して全国に人脈を持っていたため、東北に住む知り合いにすぐに連絡を入れまして、人海戦術で、友達の奥さんのお父さんとお母さん探してもらったんですね。で、そして奇跡的にお父さんお母さん二人とも無事に救出されたんですよ。もうすぐにその友達に僕、連絡しましてね。ただそのもう電話越しでも友達で泣き崩れて。で、もう僕もね、もうその場で、もう電話を持ったまま、もう、声を上げて泣きましたね。で、もうその時に気づいたんですよ。その時に気づいた。俺今何やってんだって。もう一度死んだ人間が、何のんびりとサラリーマンなんてやってんだって。そこからは、本気でもう一度脱サラを目指したんですよ、私。だらだらとやってた MLM もですね、ほんと、初心に帰って真剣にやりましたし、そして MLM はもうリアルの現場ではね、徐々に結果を出すことが難しくなってきたので、ネットビジネスを始めてね、それをまた死に物狂いでもうやりまくったんですね。で、ネットビジネスはもう経験がなかったので、ヨザー塾の第一期生の白坂さんという方、これ鹿児島に住んでる方なんですけど、この方の塾に入ってブログの書き方を教えてもらってですね、そこで、トップの結果を叩き出して、その後にその勢いのままヨザーさんが主催するヨザー塾第3期に入ったんです。私の書いた記事は ブログランキングのあらゆるジャンルで全国1位を独走状態だったこともあり、淀川塾ではチームリーダーに任命されて対応したんですね。ただしここでも最終的にはすぐ結果は出せませんでした。まあ、これ出口戦略がちょっと弱かったんですね。で、路頭に迷い始めた私だったんですけど、昔からですね、友達だった方がですね、これサイトアフィリで月に70万円ほど一つのサイトで稼いでいることを知りまして、その友達に頭を下げてサイトアフィリを教えてもらったんです。で、これサイトアフィリっていうのはですね、SE をマスターする必要があるんで、すごい大変なんですよね。勉強することが多くて。でもやっぱちょっとどうしても稼ぎたかったので、やり抜いて。で、その結果、私自身サイトアフィリで月収200万円以上稼げるようになりまして、で、サラリーマンを辞めたんですよ。そして、SEO 専門の、法人、会社法人を立ち上げて、さらに売り上げを爆発的に伸ばし、自らの役員報酬でね、ちょっとお金をダブついてきたんですね。で、そのお金を様々な投資へ回して、今では、まあ、代表取締役の社長、および、個人投資家ともなりました。で、私はね、決しておごらなかったんですよ。うん。お金はどんどんどんどん増えていきましたよ。でも、贅沢しなかったし、今もしてません。それはね、私の成功の目的っていうのは、いつでもどんな時でも自由に、動ける自分作りをしておくことだったからなんですよ。で、3.11 の時に私は本気でもう誓ったんですよね。自由自在な自分を常にキープしておく、このことがもう重要だったんです。そしてね、そしてついにその時はやってきたんですよ。2020年ですよ。今です。中国武漢からの新型コロナウイルス、この感染症問題、まあ私ビビタがね、本気で立ち上がる時が来たと、本当確信してます。まあ、この音声レターをね、お届けしているも今現在、日本だけではなく世界中で、もう世界大恐慌のような事態が起こってますよね。基本、ステイホーム、外出禁止となって経済はね、激しく低下して、特にもうリアル店舗で営業していた多くの方々が、路頭をさまよい始めてますよね。私はずっとインターネット上で在宅ビジネスを究極化させるために探求研究し続けてきたのですが、2019年の夏頃に人生の集大成ともいえる、このコロナの事件が起こる前ですよ、うん、個人が在宅で自立独立して経済力を手に入れることができる仕組み、これを完成させていたんですよね。まあ、詳細はちょっとブログのところに、詳細の URL を貼ってますので、そこをご覧になっていただきたいんですけど、そして、この新型コロナのパンデミック事件が起こったんですよ。まあ、何年も在宅ワークをしてきた私はですね、新型コロナが騒がれ始めた頃は、まあ、正直言うとあまり自分事として捉えることができていませんでした。ちょっとここはね、自分勝手で誤解を招くであろう言い方をあえてさせていただきますけど、インターネット上でのビジネスを生業にしている私の会社には何も影響のないことだと、これ思ったんですね。まあ、ところが毎日何十人で100人超え200人超えと増加する新型コロナの感染者数の、遷移を見ていて、徐々にこれはちょっと他人事ではないなと思い始めたということです。そして、まあ、これちょっと本当にね、喜んで言うのか複雑ではあるんですけど、当社の売上、私の会社の売上はですね、新型コロナの感染者数と比例してですね、インターネット上で過去最高益の売り上げをですね、果たしてます。まあ、この理由ですけど、まあ、テレワークなどの在宅ワークの必要性を全国民が、まあ、認識し始めて、当社のこととか、あとここのこの、ビビタサイト、これが口コミで知り渡り始めたこと、さらに、私がインターネットビジネスで取り扱っているサービス製品ですね、これがまさに新型コロナ対策にうってつけのものだったからに他ならないんですね。で、恥ずかしながらこの時に私は気づきました。俺が立ち上がる時が来たんじゃないのかって、遅いよって話ですよね。本当すいませんね。はい、フリーマン、フリーマン、これはですね、私は18歳で派遣会社社員として 社会人デビューし、そこの会社の先輩に誘われてサラリーマンバンドにですね、ボーカル&ギタリストとして参加しまして、最初に書いたオリジナル曲のタイトルが、先ほどねちょっと連呼させてもらいましたけど、フリーマンだったんですね。ちょっとこのフリーマンの詩を、これ、作詞作曲、ビビタですけど、最初のフレーズだけ、傷ついた体を休め、冷めたベッドで眠りたい、もう何も気にすることない、俺はただのフリーマンと、うん、その当時のバンドのリーダー兼ベースのですね、まあ、これ歌唱になりますけど、沼谷先輩はですね、社内でスピード出世しましたが、癌になって他界しました。まだ50歳手前の若さでしたね。まあ、私はサラリーマンバンドでは満足できずに、地元の楽器店に勤務していた、もう凄まじくギターの上手い、私よりも2つ年上の佐藤さん、この方も歌唱ですけど、と出会い、佐藤さんが日田市役所前のワンルームマンションに住んでいたことにちなんで、日田市役所前ブルースバンドという名前をつけて、ブルースバンドを組みましてね、実はこれが大成功しました。しかしこのバンドはバンドブーム、まあ、イカ電ブームというのがあったんですけど、これが過ぎ去り、その後に解散。私はその後もサラリーマン街道まっしぐらで、26歳の頃に U ターン転職して地元の福岡へ戻りました。ギタリストの、佐藤さんは、楽器店から親父さんの縁故で日立系の会社へ転職したものの、バンド人生を諦めることができずに日立の町で、弾き語りをしているという噂をですね、私は耳にしていました。佐藤さんらしいなと思っていたのですが、その後サラリーマンを辞め、定職に就くことなく先に溺れて、挙句の果ては日立の海に身を投げ出し、投身自殺してしまいました。去年34歳でした。まあ、その亡くなった佐藤さんに、私はね、34歳の頃に助けられています。岸くも佐藤さんが海へと散った年と同じ年なのは偶然とは思いません。まあ、これもね、新釈から助けられたことを書く実話というこの連載ストーリー掲載していますので、サイトの方をお読みいただければと思います。まあ、この時、私はですね、人生は儚いものだなと痛感させられましたね。そして人生には絶対というものがある、それは死だということを改めて思うようになりました。でちょっとここでですね、ある詩を読ませていただきたいんですけど、アップルのスティーブ・ジョブズさんのですね、最後の言葉という、詩があります。これをちょっと朗読させていただきます。はい、私はビジネスの世界で成功の頂点に君臨した。他の人の目には私の人生は成功の典型的な縮図に見えるだろう。しかし仕事を除くと喜びが少ない人生だった。人生の終わりには富など私が築き上げてきた人生の単なる事実でしかない。病気でベッドに寝ていると人生が走馬灯のように思い出される。私がずっとプライドを持っていたこと、認証、認められること、いや富は迫る死を目の前にして色あせていき、何も意味をなさなくなっている。この暗闇の中で生命維持装置のグリーンのライトが点滅するのを見つめ、機械的な音が耳に聞こえてくる。神の息を感じる。死がだんだんと近づいている。今やっと理解したことがある。人生において十分にやっていけるだけの富を積み上げた後は、富とは関係のない他のことを追い求めた方が良い。もっと大切な何か他のこと、それは人間関係や芸術、または 若い頃からの夢かもしれない。終わりを知らない富の追求は人を歪ませてしまう。私のようにね。神は誰もの心の中に富によってもたらされた幻想ではなく、愛を感じさせるための感覚というものを与えてくださった。私が勝ち得た富は私が死ぬ時に一緒に持っていけるものではない。私が持っていけるものは愛情にあふれた思い出だけだ。これこそが本当の豊かさであり、あなたとずっと一緒にいてくれるもの、あなたに力を与えてくれるもの、あなたの道を照らしてくれるものだ。愛とは何千マイルも超えて旅をする。人生には限界はない。行きたいところに行きなさい。望むところまで高根を登りなさい。すべてはあなたの心の中にある。すべてはあなたの手の中にあるのだから。世の中で一番犠牲を払うことになるベッドは何か知ってるかい？シックベッド。病床だよ。あなたのためにドライバーを誰か雇うこともできる。お金を使ってもらうこともできる。だけれど、あなたの代わりに病気になってくれる人は見つけることはできない。物質的なものではなくなってもまた見つけられる。しかし一つだけなくなってしまっては再度見つけられないものがある。人生だよ。命だよ。手術室に入るとき、その病人はまだ読み終えていない本が一冊あったことに気づくんだ。健康な生活を送る本。あなたの人生がどのようなステージにあったとしても、誰もがいつか人生の幕を閉じる日がやってくる。あなたの家族のために愛情を大切にしてください。あなたのパートナーのために、あなたの友人のために、そして自分自身を丁寧に扱ってあげてください。他の人を大切にしてあげてください。スティーブ・ジョブズ、最後の言葉より。はい、スティーブ・ジョブズ最後の言葉をご紹介させていただきましたが、あなたは私のプロフィールストーリーとスティーブ・ジョブズのこのメッセージを聞いていただいた後、どのように感じていらっしゃいますでしょうか。この記事を書いている今時点での、私の年齢は50歳です。スティーブ・ジョブズさんが亡くなった年が56歳。今の私がこれから小学生に入学したとしたら、卒業を迎えた時点で私の人生は終わりということになります。残り6年で死を迎えることになります。私は今インターネット関連の小さな会社を経営しています。もうとてもとてもね、スティーブ・ジョブズさんのような世界中が認められる大企業になんてなれっこありませんし、まあジョブズさんのことをすごいと思ったことはあったとしても、ジョブズさんのようになりたいと思ったことは一度も実はありません。ましてやこのジョブズの最後の言葉を読んだ後、俺は俺の生き方を貫いてきてよかったとさえ、思いました。幼少時代貧乏なね家庭で生まれ育った私は、お金持ちにはなりたかったです。小さな頃童話の世界で見たどこかの異国の王様のような贅沢な生活に憧れていたような記憶があります。今正直お金には全く困らない生活を送ることができています。でも贅沢な暮らしをしているわけではありません。派手なスポーツカーに乗っているわけでもなく、ラグジュアリーな豪邸に住んでいるわけでもありませんが、まあ世間一般の平均的な生活水準よりは上であることは間違いないとは思いますよ。個人的な借金もいつありませんし、会社もどこかしらからの借り入れがあるわけでもなく、完全な無借金経営をしてます。まあ事業計画を立ててね、金融公庫からお金を借りて事業拡大に向けて動こうと思えばできなくはないのですが、そこにエネルギーを注ぐことが果たして正しいことなのか、自分自身がやりたいことなのかといえば、今それは違いました。私はですね、単に自由になりたかっただけなんですよ。ただやっぱりまだまだおしゃれにもお金使いたいし、車だってもっと良いものに乗りたい、美味しい料理も食べたいし、世界中の 世界遺産を見るための美しい国々を、旅して回りたいとも思ってますよ、正直ね、うん、私はね本当普通の人間ですので、しっかりとこのようなボンドは、働いてますし、贅沢をしたいという欲求はあります。お金だってもっともっと稼ぎたいですよ。そういう意味からすると、本当に全てのやりたいことが全うできているのかと言われると、そうではないこともまあ事実です。でも一つだけ言えることがあって、私は死という絶対に訪れる事実を受け入れているし、そのために何が必要なのかも普通の人に比べると強く意識しています。健康であること、ここが人生で最も重要なポイントであることを理解していますし、実践していますよ。その上でビジネスであり、時間の効率化を図ることだと考えています。時間もお金も健康でなければ全くもって意味も価値すらももたらさないというのが持論です。ジョブズはね、最後の最後の言葉で次の、言葉を投げてます。人生において十分にやっていけるだけの富を築けた後は、富とは関係のない他のことを追い求めた方が良い。まあ、このメッセージをね聞かれたあなたは、スティーブ・ジョブズの最後の言葉の、全文を読まれて、お金以外よりも大切なものがあるということだよなと解釈してませんか。これ違いますよ。スティーブ・ジョブズそんなこと言ってませんよ、ね、これ富を積み上げた後はっていうふうに言ってますよ、ね。まあ、言い換えると、まずは富を築けと言ってるんですよね。スティーブ・ジョブズの最後の言葉を自分の都合の良いふうに解釈しないようにしてください。まずは稼ぐ力を身につけなければ、健康であっても生き地獄のような人生を送ることになると。わかりますよね。はい。まあ、ちょっと話をね、この私のショートストーリー、ショートじゃないですけど、冒頭に戻します。私は、次の理由によってこのストーリーを述べると申しました。なぜ私は今こうして完全なる自由となっているのかですね。この答えですけど、これは一人でも多くの方を稼がせる、すなわち経済力を身につけていただくために自由人となったということです。はい。まあ、いよいよまとめに入りますね。はい。新型コロナにより悲惨な状況下に多くの方々が困窮を極めています。国がお金をばらまいてくれることをひな鳥のようにあなたは待つのですか？私はあなたへノアの箱舟を届けます。それがネット MLM という私が開発した仕組みであり、世界初のシステムです。もう一度言っておきますけどね、私は元富士通の社員であり、富士通時代に基幹システムのエンジンのプログラムをたった一人で築き上げ、特許を取得したものです。はい。私は、これからね、独立した後に、まあ今独立してますけど、開発したこのシステムをこれから特許出願します。で、すでに、実稼働させて運営していますので、実用性の面でも特許化できると睨んでますし、実はこのシステムとは別にもう一つ、システム化進めてるんですよ。で、ネット上でね、ド派手な古代広告で煽りまくっている、中身がなくてね、実態が伴わないものとは全くもって一線を画していることはもう言うまでもありません。私がこのシステムをこうして紹介差し上げているのには、大きな理由が2つあります。まず1つ、1、私に共感してくれる方を稼がせ、共に豊かな人生が送れる仲間となる。2、私自身がもっと稼ぐ。これね、2のお金を稼ぎたいという欲求、僕自身の勝手な欲求だけなら、私はもうとっくに金融関係のビジネスに走ってます。その方が単独で稼げることは間違いないからですね。でも、私はそっちの道選んでないんですよ。それは、これまでの私のストーリーをね、聞いていただけた方なら、論理が結びつくと思うんですね。で、あと、1と2ってこれね、優先順位がちゃんとついてるんですよ。順番通りなんですよ。うん。まず、あなたを稼がせたいという思いの方が強い。ですね。で、これもきちんと理由があります。すでに、私は今時点でお金に困っていないからですね。これ困ってたらこんなこと絶対言えないですよ。言っておきますけど、まあ、稼ぎきってはいません。ただ、本当に好きなことを自由でやれていることは本当これ事実なんですよ。ですので、まず1番目、まずはあなたを稼がせる、そして 2番目、私ももっと稼ぐとなってるということです。これ論理が明確でしょ、ね。まあ、ということでね、本当にこんな私のね、こんな長文にわたるメッセージ、耳を傾けてくださいまして、ありがとうございました。本当にお付き合いしてくださいました。ありがとうございました。ぜひね、私のことをね、ことが気になるという方は、ビビッタの部屋のですね、この公式 LINE というものがあります。はい。これ、ご登録されて、無料音声レポートを受け取っていただきたいんですね。無料音声レポートを受け取るためには、この紹介コードっていうのが必要になります。私のこのビビッタの部屋、ビビッタ .com に自力でたどり着いたというお方、Google 検索とかで、その時は私の紹介コード 27972R っていうのを、私のこの公式 LINE、まあ、旧 LINE アット、これに登録された後に友達にメッセージを送るのと同じようにして送っていただきたいです。で、ご紹介者様がいらっしゃる場合にはそのお方から、紹介コードを提示していただいて、それを友達にメッセージを送るようにして送ってください。ビビタの部屋の、公式 LINE、旧 LINE アットの登録も、ウェブサイトの方に掲載していますので、そちらでご確認してください。はい。この無料音声レポート第1話はですね、あなたのスマホに届きます。で、音声レポートは全部で第4話までありますので、最後までしっかりとお気になってみてください。特に、第3話はですね、すでに私と仲間になってくださって、私のこの仕組みを用いて大きな結果を手に入れた、まあ、人生を変えられた成功者の方々、これ実は22歳から72歳までの老若男女を問わない男女の4名様のですね、実践体験レポートをお届けしています。よくもうこんなね話をよく無料で配信しようと思いましたねと、きっとあなたね驚かれると思いますよ。私の本気のご提案をね受け取っていただければと思います。はい、ということで、本当ね、すごい長い時間、いろいろ話をさせてもらいましたけども、ありがとうございました。本当最後までね、お気になってくださいまして、ありがとうございました。また、あなたとお会いできることを楽しみにしております。では、失礼します。